からですね、しばらくの間私がですね、私パラティがですねこの番組を担当させていただきます。そして私に代わってから第1回目ということになりますけども、記念すべきゲストはこの方でございます。
固形塾英語講師の内田博美です。よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは。
こんにちは。
もう初めましてということになるんですけども、お会いしたかった熊本にお住まいの人、第1位の人です。
ああ、したかったっていう過去形だったのがいいですね。
今初めてお会いできたという
あまり失望の種にならなかったらいいんですけど。
全然もちろんこの放送は熊本県外の方、国外の方も聞いていらっしゃいますんで、ちょっと説明させていただきますが、熊本に FM 中九州という放送局がありまして、そこで毎週日曜日、の夕方5時50分から
55分です
ね。55分から、6時までの5分間ということになりますが、キャンパスキュリオという番組がありまして、私好きなんですよ。
ありがとうございます。
いや、随分前からやってる番組だなとは思ってたんですけど、何年からやってるっていう。
89年ですね。
89年。
もしかしたら聞いてらっしゃる方の中には僕は生まれてないっていう方もいらっしゃるかもしれない。13年目ですからね。
そうですね、相当な数をこなしているということになりますが。
そうですね、
これどういう番組かと言いますと、毎回一つテーマがあって、そのテーマに沿って、千田さんが思いの丈をお話になっているという、そういう番組。
そうです。好きなことをお話して、
エッセイって、ラジオエッセイ。
ラジオエッセイですね。
ですね、で、例えば最近の放送をちょっとこう、ウェブサイトがあるんですよね、これ。で、全部読めるんですよね。
そうです。
番組で放送された、いわゆるなんて言うんでしょうか、台本って言っていいんでしょうか、それを、ウェブ上でも文字で読むことができるということで、しかも過去にさかのぼって、以前のやつも見れるという。これがですね、読み出したら止まらないんですよ。
ありがとうございます。
いつまであるんだろう。97年ぐらいまでバックナンバーありますよね。
そのくらい、その
くら
いあると思います
。ちょっとした文庫本一冊読むぐらいはもう軽くありますよね。
いや、本にしませんかって時々言われるんですけど。
いや、これはした方がいいですよ。
ありがとうございます。
で、最近のやつ、3月24日放送のやつは、癌の化学治療に備え、ラジオを保存できることはご存知ですかと。
これはこの前、先月3月、2月3月にナッシュビル、テネシー州ですけど行った時に、たまたまつけた ABC ニュースで会ってたレポートだったんです。でそのレポートで、24歳の女性が、化学療法、がんの化学療法を受けるんで、ってところが卵子を保存すれば子供が産めるっていう、そういう話だったんですね。
はい、
で私はこれを多くの人に知ってもらいたいと思ってこうやって番組で紹介したんですけど、実はですね、その放送がある、私がラジオで放送する前日かな、前日ぐらいに NHK が似たような話をカバーして、私は録音では NHK より早かったのにとか思ったのに、
オンエア上は
遅れたかな。ただしすごく面白かったのは、アメリカはそのインタビュアーの女性は顔も出してたんです。でも NHK は顔は隠してあって、ここら辺がメディアの違いなのか国民性の違いなのか。
その同じ映像ソースを使ってるってことですか。
いや
別のインタビュー、
状況が違うんですけど、日本でそういう卵子保存したいという女性のインタビューは顔を隠してて、でアメリカの方は全然そういう名前も顔も出してっていう映像で、違いが面白かったですね。
毎回こういろんな点、例えば 3月17日のやつは、旅館でクレジットカードが使えないのは格式不便っていうタイトルで、水俣に行かれたと、でマラソンで行かれたんですよね。で、そしてクレジットカードが使えるのかなと思ったら使えないという、これから国際的にああいう環境問題とかを訴えていく水俣の旅館で、それがいいのかっていうような問題定義がそこに。
だって信じられないでしょ。
まあ普通はね、大体
旅館ですから。
まあ大体どっかのが使えそうな気がするんですけどね。
だからこれがこう市内のレストランとかだったらまだわかるんですよね。でもやっぱし観光地の旅館だからちょっと許せないものがあった。許せないものを自分の中にこう溜めておくと腹膨れるになるから、それを発散しようっていうのが基本的なキャンパスキリオの、
毎週
のネタになる内容なんですけど、ただ公共の電波使いますから、だから代弁者であろうという意識はあります。だからそういう経験をする人もいるだろうし、でもそういう人はそういうアクセス、こう放送とか何か発表するアクセスがないかもしれないから、千田はその代弁 験者になりたいし、もともとスポンサーは予備校ですから、受験生って人質に取られてるみたいなところもありますし、言いたいことなかなか言えないみたいなこともあるでしょうし、その代弁者になりたいっていう思いは強いですね。
はい、現在こうラジオのこういうふうなパーソナリティっていうようなことをなさっている、まあ、わけですが、本当は予備校の先生ということなんですよね。
はい、本当は予備校の先生、本職はというか転職だと思ってます。予備校で
英語を教えてらっしゃる。
はい、もともとはでも中学校、私帯山中学校、すごいローカルの話ですね。帯山中学校だったんですが、はいはい、当時一学年17クラスあったっていう、
マンモス
校でしたね、そこではブラックジャックを手塚治虫の作品で読んで、はいはい、当時は医者になろうと思ってたんです。
なるほど、
はい、で高校に入ったら英語の先生に惚れてしまって、
あら、
惚れた男で人生はどんどん変わっていくということですね。結局はその先生に会いたい、その先生に会うには勉強したら質問は絶対出る、
うんうん、
だから勉強をする、英語の勉強をする、はいはい、というのを3年間続けたら、もうそんなブラックジャックどころか英語しかもう進む道はなくなったっていう感じで、英語に行って、だから大学2年間5月病でした。
あ、そうですか。
英語好きじゃないっていうのが分かった。先生が好きだっただけで英語はさして好きじゃないんだっていうのが分かったんで、最初大学入って2年間5月病の状態が続いて、どうなるだろうと思っていたら、3年でとにかく経済的自立はしたいと思ってたんです、だから、免許は取ろうと、教員免許を取ろうと、で教員免許を取るために英語科教授法っていうのを取ったんですけれども、はいはい、その時出会った教授が私の価値観を全部ひっくり返してくれたっていう方だったんですね。
それは例えば、まあ、簡単には言えないと思うんですが、どんな感じでひっくり返っていったんですか。
彼が最初に言ったのは、教わったように教えるなって言われたんです。
ああ、
君たちが教わったように教えたら、また学校英語は役に立たないとか、学校英語はつまらないとか、
はいはいはい、
そういう思いを持つ学生が育つことになると、
うん、
ですから例えば君が研究者の辞書を使ったから研究者がいいとか、君がこの参考書が良かったからこれがいいとか、自分に良かったからいいだろうという思い込みは捨てると、はい、思い込みからは脱却してということをずっと言われてたんですね、
はいはい、
例えば黒板で、彼は白と黄色しか使わないってことを言ったんです、で普通まあ赤使ったりとかそれ以外の色を使うこと教師はあるんですけれども、はい、教師が色を変えたら学生も変えるやろって変えようとするやろ、でも男の子とかね、黒と赤しか持ってない人間もいるんやけんが、だから黒板は白と黄色しか使わないと、そういったも基本授業の基本もありましたし、でも根本的に教わったように教える な、で学生に知的刺激を与えるのが教師の役割だということをずっとずっと3年と4年の大学の後半2年間その先生から教わって、その結果がこうなってるってことなんですけど、ただ教師になりたかったんですけど、教員採用試験熊本では通らなかったので、はい、残念ながら通らなかった。
今のお話を伺うと、やっぱりこう、まあ、学ぶ手前の人とかですね、あるいはこう、まあ、霧の中にいるような状態、そこにその先生っていうのがふっとこう風を吹かせて、向こう側までその霧を飛ばして一部分向こう側を覗かせるような、あの仕事なのかなとちょっと思ったんですが、
そうですね、ええ、これがあるよって、こんなのがあるから面白い、あなたにとって面白いかもしれないよと、まあ、だから、まあ自分にとって私にとって面白くても、もしかしたら彼らにとって面白くないのもあるかもしれないけど、きっかけをいろいろ、いろんなアプローチ、いろんなアプローチで彼らに提供するっていうのがおそらく教師の役割の一つだろうとは思いますから、
今のこの例えば番組のこのキャンパスチュリオにしても、そのまあ言ってみればいい意味での一言孤児一言孤児みたいな形で、まあ市民、熊本市民とか、まあ、県民、いろんな人たちを、対象にしてるとは思うんですが、気づいてないこと、あるいは、気づいてるかもしれないけど、まあ、口に出して言ってないことを、まあ、千田さんがポンとこう、後押しして言ってるような気がするんですけどね。
そうできればいいなって思ってます。それが、やっぱり、公共の電波使ってるんですからね、そのくらいのことはしないと、やっぱりすごく、普段、こう地元のメディア、テレビであれラジオであれ、 聞いてたり見てたりして思うのは、スタジオの中で盛り上がらないでほしいっていうのがすごくあるんですよね。なんかあんたたち楽しいかもしんないけど、そんな内輪でばっかり盛り上がってて、何をあなたたちは私たちになんか提供してくれているんだろうっていう、もうクエスチョンマークばっかりみたいな番組も時々あり
あり
ま
ます す
し、
ね。ええ。
それは自分、そういう状況にはならないようにとは思ってます。それだけ
ええ。
は気をつけてる。それはある意味で一人でやってるからいいかもしれないと思うんです。自
ああ、
分の他に MC とかパーソナリティがいるわけではなくって、私が自分の考えてることを届けられる、他と迎合しないでいいっていうのはラッキーかもしれないです
独
ね。
特のリズム感もありますよね、なん
あ、
か。
アクセントおかしいってよく番組審議会で言われるんです。
あ、そうですか。
この人はアクセントがおかしいとか聞きにくいとか、だからすごく両極端に分かれるみたいです。アナウンサーと違うから、それが個性だからいいって言ってくださる方もいらっしゃいますし、いや、すごく聞きにくいっておっしゃる方もやっぱりいらっしゃるからですね。
ああ、
でも。
これはあれなんですよ。私だから車の中でよく聞いてたんですけども、聞くことが多いんですけども、メリハリのある喋り方というのは
変なアクセントって言われてま
い
す。
や、車の中で聞くには、エンジンにかき消されないいいアクセントだと思いまし
り
て
がとうございま す。
私はもう、ね、結構もう、これ始まったっていうのはすぐわかるっていうか、それまでの番組とかがこう、ただ、流れてるなとか思ってるぐらいなのに、あ、来た来たっていうようなのがあるんで、いいんじゃないかと思うんですけ
り
ど
が
ね。
とうございます。そういった声を支えにこれからも頑張っていこうと思います。
他にも土曜日になさってるんですよね、番
はい、
組。
カントリーミュージックの番組を、これも、キャンパスは13年ですか、でもこれももうすでに8年やっているので、自分では8年やると思ってなかったですね。
まあ、熊本はね、アスペクターで大きなイベントが毎
はい。
年カントリーのがありますけども、
あるとしても、でもマイナーですね。どう考えてもカントリーはマイナーですし、私も番組を担当させていただく前は、自分がカントリー聞いてませんでしたし、こんなに、
そうなんですか。
全然聞いてない。あちらはビリー・ジョエルとバッハとモーツァルトが
全
命
然
みた
違
い
うじゃ
な。
ないですか、それじゃ。
そうなんですよ。いや、だからあれ、もともとはカントリー番組で始まったわけではなくって、国際交流番組だったんですね。で、スタジオに国際交流というか、留学生などでいらっしゃってる方をご招待して、インタビューをするのに、英語が喋れる人が欲しいのでという依頼を受けて、
なるほど。
ところが、留学生ってアメリカだけじゃないですよね、中国の方も
そうです
い
ね。
らっしゃって、で一度ゲストに呼吸を引かれる方をお呼びしたんです。で、スポンサーの要望は、BGM をカントリーっていうことだったんです、もともと。だからインタビュー番組で BGM がカントリーと。ところが、ゲストで呼吸を引く方で、そしたらやっぱり弾いていただきたいっていうのがあるわけで、プラスカントリーとか、なんかわけのわからない構
そう
成
で
に
す
なってしまうの
ね。
で、じゃあ、カントリーミュージックの番組は熊本にないから、FM で。じゃあ、その番組でもと、あの、一本の線でいきましょうということで、音楽でいきましょうということになって、それから悪戦苦闘をしました。やっぱ全然知らないところで始めていて、まず音源がないんですね。音源が、ステーション自体にほとんどありませんでしたし、で、熊本にはチャーリー永谷さんってやっぱし大御所がいらっしゃいますから、ファンの方にしてみれば、なんでカントリーのことを全然知らないこの女性がやってるんだろうと、もっと的確なファンはいるやろうっていう、そういう声も聞きましたし、あんたの番組なんて誰も聞いてないよって直接言われたこともありますし、でも今8年やってきて、実は4年前からナッシュビルっていうのはカントリーミュージックのメッカなんですけれども、ナッシュビルに4年前から行くようになって、そこでアーティストの人と直接話をして、レーベルの人とも話をして、音源を送っていただいたりとか、あ、このアーティストはこういう思いで歌を届けようとしているとか、こういう生き方をした上でこの歌があるっていうのをリスナーに届けるっていうのは今すごく面白くって、だから昔はキャンパスキュリオは私の生きがいで、私はこれ自分でスポンサーになってもいいかなって思ってて、でもカントリーはねって実は思ってた時期結構ありました。でも今はカントリーで自分でステーション持てたらいいなって思います。アメリカだと24時間カントリーステーション
あ
と
ります
か
ね。
ありますよね。なんか羨ましいんですよ。自分の好きな曲を24時間カントリーかけられたらいい
い
なっ
つ
て
まにか
今。
もうそのカントリーミュージックの世界にもう完全にこうどっぷりと浸っている自分がいたという
そうですね。だ
番組を
から、
始めたことによって。
カントリーミュージックって聞いた時に、いわゆる50年代の、エルビスあたりも含めて、 ロカビリーとかこうロック系のも含めて、50年代、60年代のカントリーを想像される方が多分ほとんどだと思うんです。でも私が番組で扱っているのは、リクエスト以外では、いわゆるトゥデイズカントリーって言われているやつで、それは去年映画パールハーバーのエンディングで流れたフェイスヒルの、というシンガーがいたんですけど、彼女であったりとか、いわゆる日常生活を歌っている曲ですね。例えば、それは子供虐待、児童虐待を扱っていたりとか、ドメスティックバイオレンスを扱っていたりっていうのもありますし、去年の一番のヒットというか、おそらく一番2001年で残る曲として、Where were you when the world stopped turning? 世界が回るのをやめたとき、あなたは一体どこにいたのかっていう、そういう曲が11月に発表になったんですけど、それはおそらく去年の中で一番残る曲になって、それをいろんなところで紹介できるのは、私にとってはすごく、もう使命のようなものだと思
じゃあ
って
もう
やってるんです。
生きがいが今2つあるような
そうです
形に
ね。
なってますね。
今そう言えると思います。教団で若い学生にメッセージを与えること、とカントリーを日本でもっと広めるっていうのは私のライフワークにしたいと思ってます。
いろいろとお話をもう伺ってると尽きないんですけど、熊本のいろんなことをこう変えていきたいっていうふうにこう思ってらっしゃるっていうふうに伺ってるんですけど、どうでしょうね、熊本は。
熊本は変わるでしょう。
変わる。
変わると思っていなければ、この仕事はやってられないっていうのはありますし、変な願望であったり、信頼かもしれないんですけど、自分と同い年の人が今子育てをしてるんですね。私はシングルで子供もいないんですけれども、
そうです。
自分の同級生が、中学、高校、大学の同級生が今子育てをしていると。そうすると、自分と同じような価値観を持った人が次の世代を育てているんだから、この世代はそんなに悪くはならないんじゃないかと期待したいみたいなところがあるんですよね。で、それはもしかしたら裏切られるかもしれない、そうじゃないかもしれないんですけれども、そう、自分と価値観を共有した人たちが育てる次の世代は信じて、そこに語りかけていけば絶対変わると私は思ってます。
いいですね。今日本当にありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。